聖書を読み致します。聖書は、新約聖書115ページ、ルカによる福音書第7章の9節をお読み致します。新約聖書115ページ、ルカによる福音書第7章の9節をお読み致します。ルカによる福音書第7章の9節、イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。以上です。今の子供たちは大体褒められてですね、育てられていると思います。褒められて成長させていくという、その教育というか、子供との在り方を、褒められていくというですね。ところがですね、中学生、高校生ぐらいになってくるとですね、褒められる回数がほとんどなくなってくるんですね。小さい時にあれほど褒められたのにですね、実はこう中高生になってくると褒められずに、むしろですね、勉強しなさいとか何やってんのとか、そういう言葉がある。あれは一体何だったのかなというですね。それがまた大学生になるとですね、もっとそれが顕著になって、それはまあ自分がもう相手を褒めていかなきゃいけないということなんでしょうけど、で最近ですね、実はあるサロンができましてですね、それは褒められサロンというやつなんだそうです。でここにですね、社会人のですね、仕事について間もない人たちがですね、帰りがけにたくさん寄ってくるって、何ですかそれって聞いたらですね、褒められサロンっていうのはですね、名前と職業をですね、言ったらですね、そこにいる人たちがですね、褒めてくれるっていう、何々さんすごいですよ、素敵ですよとかですね、何々さんは声がすがすがしいですねって、今日の仕事立派にできましたよねとか褒めてくれるって、なんでそれがですね、たくさんの褒め言葉があるんですけどですね、みんなわざわざなんでそこに行くんだろうなって、小さい時にあれだけ褒められていたのに褒められることもなくなったのでですね、でもその時には自分で自分を褒めてあげてもいいんじゃないかな、それではでも納得しないんだろうなと思います。人にはですね、いくつになってもやっぱり褒められたいという思いがあるのかもしれません。でもですね、誰かに認められたいっていうことが本当の思いかなって、こんなにたくさんこんなに一生懸命やってるのに誰も認めてくれない、しかし神はそれを認めてくださってるってことに気づけばですね、自分のやってることもですね、褒められなきゃいけないってことはないかなと思います。で聖書の中にですね、今日は百人隊長のお話なんですけどもですね、イエス様は百人隊長の言葉にすごい感心しておられますね。弟子たちなどはですね、マルコの福音書ではですね、怒られてばっかりなんですけども、しかしそれも一つのイエス様のですね、弟子たちに対する関わり方ですね。イエス様というのはですね、褒めて育てるばかりではなくしてですね、きちっと言うべきことを言って育てていかれたんだと思います。イエス様はですね、実はそういうありながら人のことを無視しておられないということでしょう。必ず関わりを持っていかれるということがイエス様のですね、関係かなと思います。その中でですね、今日はですね、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない、これはすごい褒め言葉だと思うんですね。イスラエルの中でこれほどの信仰を見たことがない、これは異邦人のですね、百人隊長に言われた言葉ですから、あなたの信仰は立派だっていう言葉と同じようにですね、私はこれほどの信仰をですね、イスラエルの中で見たことがないんだ、あなたの信仰はやっぱり立派だというふうに褒めておられたんじゃないかなと思います。しかしですね、あくまでもこの百人隊長はですね、謙虚なんですね。ほら見ろではなくてですね、絶えず御言葉の前に謙虚、イエス様の前にですね、謙遜している、その姿がですね、私はこれほどの信仰を見たことがないという、ですから私たちというのはイエス様の前で絶えず謙遜に謙虚に生きていかなきゃいけないというふうに思うのです。九州学院のですね、授業にですね、福祉のですね、先生をお招きしてですね、年に1回しておりました。社会福祉とは何かとかですね、障害を持つ子どもたちと関わるっていうのはどういうことかとか、そういうことをですね、もう基本中の基本ですね、福祉、社会福祉の基本中の基本をですね、実は教えてもらうという、 その中にですね、リフレーミングって言って、まあ、自分の持っているフレームを変えて見てみましょうって、みんな障害者のことをかわいそうだとかなんとか思ってるけど、そういう目で見たら障害者のことはわからないというですね、まあ、そういうような話をですねよくしておられました。まあ、そういうことの中でですね、一つだけ最初の授業でですね、大丈夫ですよをお互いに言ってみましょうっていうですね、で自分の短所とかそういうものをですね、実は自分は持ってるんですね。自分はここがいけないとか、まあ、高校生ですからですね、いろんなこと言われてるんでしょうけど、自分は朝早く起きれないとかですね、でそれを言われた時に、言われた人がですね、それを違う見方で見て、いや大丈夫ですよって、それは朝からゆったりとした時間を過ごしてるってことでしょって返してあげるっていう、まあ、それは独な思いながらですね、でも自分が短所だとか、自分がですねこれがいけないと思ってることを見方を変えていいようにですね、大丈夫って言ってあげるっていうような、なんでしょうね、ワークショップだったんですね。みんな楽しくてやってましたですね。まあそれはそうでしょうですね、自分はここはダメだ、あれはダメだ、これはいけないとか思ってる、しかしそれっていうのは見方を変えれば本当は大丈夫なことでですね、それをですね人々を受け止めてくれるっていうことが分かるから、人間というのはですね、多分そういう操作の中で自分をですねやっぱり生かしていく、でその大丈夫ですよって言ってくれるのは人ではなくて、本当は神様、イエス様が今日もあなたは大丈夫だよって言ってくださるってところに立てば、この人生がですねより豊かになっていくんじゃないかなと思います。まあ、イエス様っていうのは私たちのことをいつも見守っておられています。また私たちの存在をですねいつも認めてくださいます。褒められさんとか肉よりもですね、神が私たちと共にいて私たちをですね見ておられる、そして大丈夫だと言ってくださっている、その御言葉にですね立った方がですね、どれほどですね素敵な人生が過ごせるかなと思います。まあ、私たちはイエス様によって認められている存在である、そのことは一番大きなことじゃないかなと思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人をよく見ておられ、そして共にいて、いつもあなたの御言葉によって大丈夫という信仰を与えてくださっています。どうか私たち一人一人がイエス様のその思い、その御心に出会い、そして私たちの人生を大丈夫と進めていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、創信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共にいて、どうか癒しの御手を述べてください。今日もルーテル学所、谷の幼稚園に集う子どもたち、先生、職員をどうか愛のうちにお守りください。今週もあなたによって守られましたことを心から感謝いたします。今日も私たちが生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。